はい、今日も京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第一火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まですべて京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、東京大学美魔女として一部で有名な三輪房子が務めさせていただいております。一応弁護士です。今回はですね、私がメインとさせていただいてまして、2回目の放送なんですけれども、この活動は京都弁護士会の広報委員会の活動の一環であります。で、今回は京都弁護士会広報委員会委員長であらせられます上田篤先生をゲストにお送りして、お迎えしてお送りいたします。ではちょっと上田先生、ご挨拶の方をよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、京都弁護士会広報委員会委員長であらせられます、弁護士の上田でございます。
はい、あらせられます上田先生です。
よう、これ構んと言えたね。
はい、ありがとうございます。まず、このラジオ放送自体が広報委員会の活動の一環なんですけれども、はい、上田先生は弁護士になられて何年ぐらいですか？
私は、9年、今10年目を走ってますね。
なるほどです。はい、もう大先輩なんですけれども、大先輩なんですけれども、すごくお話ししやすい先生で、私、本当に大好きなんですけれども。
ありがとう。
はい。で、上田先生は、京都弁護士会の広報委員会の委員長でいらっしゃるわけなんですけれども、はい、まずちょっと広報委員会っていうのはどんな活動をしているのかっていうところから お聞きしていいですか？
なるほど。広報委員会はですね、まあ文字通り広報、弁護士会を、まあ、こう皆さんにですね、知っていただくための活動をもう全般的にやっているということですね。
は
い、
なるほど。
はい。
で、知っていただく、まあ、その弁護士会を、京都弁護士会を知っていただくっていう感じですよね。
はい、そうですね。
で、まあ、このラジオ以外にどんな活動をしてますか？
そうですね。まあ、最近はホームページっていうのが、まあ、やっぱり広報の中心にはなってくるんですけれども、
はい。
まあ、昔からあるポスターであるとか、チラシであるとか、最近はですね、もう各地自治体で、やってる、まあ、いろんなお祭りにですね、
はい。
ブースで出ていくとか、
なるほど。
まあ、そんなこともやっております。
そういうことですね。で、じゃあ、まあ、広報委員会っていうのは、京都弁護士会の委員会の一部だと思うんですけれども、はい、一委員会だと思うんですけど、
はい、
広報委員会以外には、はい、その弁護士会としてどんな委員会があったりするんですか？
そうですね。まあ、大きく分けると3つぐらいになるのかな。まあ、広報委員会みたいに、こう、弁護士会のために、まあ、いろいろやる委員会もありますし、あるいは、例えば、刑事事件の委員会であるとか、
はい、
消費者問題の、委員会であるとか、
はい、
まあ、そういった皆さんとの接点での活動をするような委員会、あるいは、もうちょっとこう、なんていうのかな、世間にいろんな意見をしていくような委員会、まあ、いろんな活動がありますね。
はい。で、これは、よくちょっと聞かれることだと思うんですけど、
はい、
京都弁護士会っていうのはみんな同じ事務所なんですかみたいな、まあそういう質問もね、たまにあると思うんですけど、
はいはい、
その事務所と弁護士会の関係とかっていうのはどういうふうに、その一般の方に捉えていただければいいですかね。
ですね、なかなかこうちょっと一言でのは難しいんですけども、まあ弁護士というのはみんな弁護士会に入らないとダメなんですね。
はい。
で、まあ日弁連という中央の、まあ東京にあります、弁護士会と、
はい、
それを、地元の、まあ弁護士会、京都でした京都弁護士会、
はい、
両方に入るということになります。
はい、
で、事務所は、ま、ここ、各弁護士が経営している事務所がありますので、ま、その集まりというようなところで、どうでしょうかね。
そうですよね。だから、いや、ちょっと難しいですよね。うん、で、今、京都弁護士会の会員数が、まあ、600名近くになっていて、
そうですね。
この600名近くが全員弁護士会に所属してるけど、うん、
はい、
事務所はもうたくさんあるってことですよね。
そうですね。みんなバラバラですね。
みんなバラバラ、ほとんどバラバラですよね。はい、そうですね。なるほど、うん。そういうふうにご理解いただけたらなと思います。
そうですね。
で、はい、ですが、はい、今日の本題なんですけれども、弁護士会ですね。だから、まあ、個々の法律事務所ではなくて、京都弁護士会ではどんな法律相談を受け付けているんでしょうか？
弁護士会で受け付けている、相談はどんなものかということなんですが、
はい、
まあ、一言で言いますと、悩み事は何でもお受けする。
悩み事は何でも。
はい。はい、皆さんのお困り事は何でもお聞きする。
はい。
それを、が、まあ、できるのは弁護士会だけというふうに思ってます。はい。まあ、ただ何でもと言われるとかえって困りますので、はい。まあ、弁護士会ではいろんな法律相談の窓口を作ってます。
はい。
まあ、一般の相談であるとか、借金の問題、はい、交通事故の問題、あるいは、まあ、ご老人、障害者の方々の相談、
はい。
子供の、こと、あとは遺言相続、はい。そういったもろもろの相談窓口があります。
なるほど。で、まあ、今言ってくださったのが、まあ、一般的な相談、消費者問題、高齢者の問題、遺言相続っていうふうなお話があったんですけれども、はい、じゃあ他にはどんな相談がありますか？
そうですね。まあ、例えばですね、
はい、
まあ、最近というか始めたのは中小企業の、
はい、
皆さんのための、
なるほど、
ホットダイヤルという、はい、まあ、電話でまず相談をお受けして、担当の弁護士のところでご相談をお伺いすると、
はい、
いうようなのとか、あとは、まあ、最近新聞なんかでも目にされることあるとは思うんですが、
はい、
犯罪被害者の、はい、方々を支援する相談、
なるほど、
まあ、そういったものでありますとか、
はい、
あるいは会社の公益、通報者支援、
はい、
まあ、こういったものも相談窓口としてはありますね、は
い、すいません、公益通報者支援っていうのが多分ちょっと難しいかと思うんですけど、
は
い、
あ、これはね、まあ、一言で言うと、
はい、
まあ、会社内部での内部告発、
あ、なるほど、
ということですね、
はい、
まあ、事業者の方が違法な行為をしているという時に、
はい、
まあ、これをどこかにこう言ってきちんとしてほしいなと思っている社員の方がいらしたら、
はい、
まあ、一度ご相談いただければ、まあ、いろいろアドバイスはさせていただくというような支援ですね。
なるほどです。
はい。
なんか他にどんな事件がありま、どんな事件というか、どんな相談事を受け付けていますか？
そうですね。まあ、あとは家庭内の、まあ、暴力、
は
い、
い
わゆる DV というやつですね。
DV ですね。はい。
まあ、これはやはり、被害者の方が非常に、まあ、精神的に、しんどい思いをされてますので、
そうですね。
きちんと、まあ、訓練積んだ弁護士がですね、対応させていただくとか、
はい。
あるいは、まあ、労働事件、残業代払ってもらえないとか、
はい。
突然辞めさせられたとか、
はい、
まあ、そういった方々のご相談、まあ、これも、そういう事件に詳しい弁護士が、
はい、
皆さんのご相談をお受けしているということですね。
なるほど。で、これはだからその個々の弁護士なり法律事務所を知らなかったとしても、
はい、
京都弁護士会にアクセスさえすれば、
はい、
まあ、いろんな相談を受けられるっていうことですよね。
そうですね。また後でご案内しますけれども、はい、弁護士会の相談受付の電話番号がありますので、
はい、
まあ、こういうことで相談したいんだけど、ということでお電話いただければ、
はい、
適切な窓口をご案内させていただきますよ。
そうですね。はい、で、今、お話あったように、京都弁護士会、まあ、京都弁護士会に限らないかもしれないですけれども、
はい、
かなり広範囲の、うん、まあ、お悩み事というか、
はい、
そういった窓口を設けていると。
そうですね。
いう感じですよね。で、よくこれも聞かれることだと思うんですけれども、はい、法律相談の、まあ、時間とか、その費用って高いんじゃないのみたいな、こう、お話ってよく聞かれると思うんですけれども。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。ですね、まず弁護士会で、一般的にまあ、行っている法律相談は、30分5250円でお聞きしています。
はい。はい、30分5250円と。
はい。
はい、
ただまあ、例えば借金の問題でありますとか、はい、交通事故。
はい。
あとはまあ、高齢者、障害者の方々への相談。
はい。
こういったものについては、無料の相談も設定させていただいてます。
なるほど。だから、はい、一部無料の相談もありつつ、
はい。
まあ、一般的には30分5250円で相談を受け付けていると。
そうですね。
そういうことですよね。
はい。
で、仮に、じゃあ基本30分5250円っていうことなんですけれども、
はい、
法律相談の時間内で相談が終わらない場合っていうのは、
はい、
相談者の方はどうすればいいんですか？
そうですね。まあ、法律相談というのは、時間が限られてますので、まあ、そこで全てを解決するということは、まあ、考えておりません。
うん、
まあ、その方のお悩みをお聞きしてですね、こういうふうな方向で考えて、こういうところに行かれたらどうだろう。あるいはこういうふうに考えて弁護士に依頼されたらどうだろうという、
はい、
まあ、次の一歩ですね。
はい、
お示しするというようなところがありますので、
はい、
まあ、30分お聞きしまして、その次にどうされたらいいか、それはきちんとアドバイスはさせていただくというふうに思ってます。
なるほど。その、だから、ワンステップ踏み出せるっていうのが、まあ、相談者のメリットというか、
そうですね、
まあ、ワンステップこう、うん、一歩踏み出すために、うん、まあ、お気軽にご相談に来ていただきたいなっていうところではありますよね。
はい、
うん、なるほどです。で、これなんですけれども、
はい、
で、一般の方のこのよく受ける質問なんですけれども、
はい、
弁護士さんのところに相談に行くと、 必ず仕事の依頼をしなきゃいけなくて、
はい、
しかもそれってめっちゃ高いんじゃないですかみたいなことを言われたりすることがあると思うんですけれども、
はいはいはい、
その点実際いかがでしょうか。
ですね、まあこれよく言われることなんですが、
はい、
決してそんなことはございません。
はい、
相談はあくまで相談ですので、
はい、
相談だけで終わっていただくのも OK。
そうですよね。
はい。
はい、
で、まあ、もちろん、依頼が必要、まあ、弁護士が入って、
はい、
お手伝いをさせていただいた方がいいような案件ももちろんあるので、
はい、
そういう時には、まあ、こちらから、こうされたらどうですかというふうにアドバイスはさせていただきますけども、
はい、
それを、まあ、ご判断いただくのは相談者の方ですから、行ったら必ず依頼をしないとダメだとか、まあ、高い高いお金を払わないかんのだとか、いうことは一切ありません。はい、
なるほど。
お気軽に、ご相談いただければと思います。
そうですよね。で、まあ、お気軽にご相談をということで、相談窓口については後で告知するので、番組を最後まで聞いていただきたいなと思っております。
そうですね。
ね、はい、そうですね。
はい、
で、まあ、ちょっと固い話が続いてるんですけれども、
はい、
そろそろちょっと曲に行きたいと思います。
はい、
で、今日は、ですね、前回は、
はい、
豊福先生と一緒に放送させていただいて、うん、で、弁護士、でどんな生活してるのみたいな話をしながら、
まあ、
京都にちなんだ曲ということで、くるりの、うん、京都の大学生っていう曲をかけたんです。
はいはい、
で、私ちょっとくるり大好きで、
はい、
またくるりにしようかと思ったんですけど、うん、ちょっとつ続きすぎるのもなと思いまして、それで、
はい、
まあ、そのどんな相談事でも来てくださいっていうことで、
はいは
い、うん、まあ、ちょっと探し物は何ですか的な感じで。
ああ、なるほど。そういうことだったんですね。
はい、はい、そうなんです。というわけで、井上陽水さんの夢の中へ、
はい、
お願いします。はい、井上陽水さんの夢の中へをお送りいたしました。ですね、私も上田先生も iPhone ユーザーなんですけれども、
はい、
iPhone でラジオカフェっていうのを検索していただいて、で、ですね、ラジオカフェ、そうしたら出てくると思うんですね。で、そうするとその今放送中のものが iPhone スマホから、
これ Android もいけるんですよね。
Android もいけます、
うん、いけそうですよ。
あ、Android でも iPhone でも、
うん、
スマホから要するに放送が聞けると、
そうですね、
いうことで、うん、今私も上田先生もちょっとトンチンカなことをしてるんですけど、
パソコンでも OK だそうですよ。
パソコンでも聞けるんですか、うん、
はい、
っていうことはその京都の方に限らず、
そうそうそう、
広く聞いていただけると、
全世界で聞ける、
そうですね、
僕らの声が、
そうですね、うん、ちょっと世界に向けて、
世界に向けて
京都の街を発信しているみたいな、
そうそうそうそう、
京都弁護士会を発信しているわけですけど、うん、そういうわけで、まあ、今聞いてくれてる方がどうかちょっと分かんないんですけど、iPhone とか、うん、Android から聞けるので、ぜひとも京都にいらっしゃらない方にも聞いていただきたい、広めていただきたいと
ああ、そういうことね、
はい、
う
ん、で、まあ、このラジオの目的は何かっていうと、
はい、
先生、このラジオの目的何でしょう。
目的ですか、
はい、
うん、まあ、この番組はですね、冒頭説明ありましたように弁護士が手作りでやってる番組です。
そうですね、
ですので、まあ、プロの方がね作った番組とは違って、ちょっともたもたするとこもあるし、
はい、
上手にできてないとこもあるんですけども、
はい、
まあ、弁護士の生の声を聞いて、
はい、
生の話を聞いて、
はい、
まあ、いろんなイメージをねこう持ってほしい、変えてほしいという思いがありますね。
そうですよね。なんかそういう意味では、
はい、
全世界を向けて発信して、
うん、
まあ、日本の弁護士というか、うん、まあ、京都の弁護士、
うん、
気軽にね、
うん、
相談来てねっていうことをこう発信してるっていう。
ああ、そうやね。世界から？
世界
から。大きい話やね。
もうどこからでも来てください。
そうですか。いやいや、もちろんもちろん。
まあ、
国際都市ですからね。
いや、本当国際都市で、うん、今とかもゴールデンウィーク中で、外国人観光客の方もすごく多いですよね。
多いね。
で、まあ私も法律相談じゃないんですけど、
はい、
この前も二条城の近くで道案内してあげて、
う
んうん、はい、国際的な活動。
国際的な活動。
はい、スウェーデンの方で。
ああ、いやいやいや、大事なことですよね。
大事なことですよね。
そうそうです。
で、まあ、まあ、小さなことからね、うん、コツコツと。
なるほど。
はい。で、弁護士会、まあ外国の方が来られることも中にはありますよね。うん、
あ、相談ですか。
はい、
あ、そうですね。英語、まあ他がいろんな外国語を喋られる弁護士も、
はい、
いますので、
はい、
事前に、まあ、ご相談いただければ、
はい、
対応はできると思いますよ。
そうですよね、うん。で、まあ外国人の方であったとしても、例えば外国人の方だとどんなご相談が多いですかね。
そうですね。まあだから なんやろね、何が多いのかな。まあ、
ここ
いや、どうでしょう。例えば住んでるとこのトラブルかな。
ああ、なるほど。賃貸借、うん、
賃貸関係の、ね。
はいはいはい。
まあ、僕、外国の生活の経験がないので分かんないですけども、はい、やっぱりいろいろ外国とこう違うところってのがあって、まあ、そこのこう感覚的なものがね、違って。
そうですよね。
揉めるっていうことは多いんじゃないかなと思いますね。
文化がまあ、まず違いますからね。
う
ん、
そうですね。
ただまあ、やっぱり、こう、グローバル、リゼーションですか？よくわかんないですけど、まあ、本当にそのトラブルもやっぱ増えてくると思うし、
はいはいはい、
逆にその外国人の方が相手の、うん、ご相談っていうのも多分ありますよね。
そうですね。まあもちろん夫婦関係も日本人同士だけじゃなくて、外国人との婚姻関係なんかもたくさんありますからね。
はい、そうですよね。
まあそれは、どんどんご相談、ご案内していただければ。
そうですよね。
はい、できいいと思いますよ。
まあだからまあ、その、まあ、かなり、こう、ざっくり言うと、うん、弁護士会っていうのは、うん、いろんな相談を受け付けてますよと。
そうです、そうです。
で、お気軽にご相談に来てくださいと。
うん、そうなんですよ。
そういうことですよね。う
ん、なんかね、弁護士っていうと皆さんどうしてもこう構えちゃうんですよね。
うん、
で、イメージが、やっぱりこう、テレビのドラマとか、
はい、
ああいうのに出てくるこう、すごい事件。で、法廷で町長発信やると。はい、いうようなイメージがあって、
はい、
いや、私のこんな家の問題、弁護士さんの、手煩わすような問題ちゃうわ、とか、
はいはい、
あと借金はまあ自分が返せんから悪いだけで、こんなん弁護士に聞くようなことじゃないな、とか、
はい、
うん、あとはまあお隣さんとの問題とかもね、
はいはい、う
ん、なんかそんな弁護士なんてっておっしゃるんですけど、ね、なの、それはもう弁護士、すべての弁護士が扱うお悩み、相談なので、
そうですよね。
うん、それはもうぜひご気軽に利用していただきたいなと思いますね。
本当そうですね、うん、お隣さんの問題とかっていうのもよくあるというか、うん、
ありますあります、
ご相談でもよくありますよね。
でね、弁護士が入るとかえってなんか揉めるんちゃうかとかね、
はい、そうね、
嫌がられるんちゃうかって言うんですけど、
はい、
まあそんなことはないですよね。で、弁護士も必ずしも裁判をやりたいわけじゃなくて、
そうですね、
裁判にならないように、
はい、まあ、
もっと言うと早く解決できるようにどういうところをポイントにこの話を進めていったらいいのかっていうのは、これはもうまさに弁護士がプロとして力発揮できるとこなので。
そうですよね。
うん。だからもうちっちゃい、こう、揉め事でもね、まあ一度ご相談していただいたら、まあ、弁護士が入るまでいかなくても、何かこう、筋道みたいなものがはっきりと見えるとか、
そうですね。
いうのはあると思うんですよね。
そのお悩みの整理ができるっていう意味でも使っていただきたいですよね。
そうですね。
はい。うん、で、もう、最初にもう一回ちょっと告知しと、告知っていうか、電話番号なんですけど、
はい、
こんな、引っ張ってもあれやなと思って、一回言っときますと、
はい、何回も言いましょう。
はい、うん。京都弁護士会のお電話番号は、075-231-2378 です。くれぐれも、いたずら電話はちょっと、やっぱり、はい、本当にお困りの方のために受け付けている番号ですので、
そうですね。
はい。はい、もう一回言いますと、075-231-2378。これが京都弁護士会の電話番号になっています。
ですね。
はい。
まあ、ちょっとゴールデンウィークとかね、
はい、
祝日とか入ると、その時はお休みさせていただいてますけど、
ね、
まあ、平日の9時から12時、1時から5時。
そうですね。
この時間帯は受付してますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
そうですよね。あと、まあ、これ、そうですね。あと、
はい。
まあ、刑事事件もありますよね、窓口が。
当番弁護士の制度ですね。
はい。
はいはい。家族とか、お知り合い、友人が逮捕されてしまったというような時に、当番弁護士制度というのを設けておりまして、
はい。
無料で1回、はい、弁護士が面会を、に駆けつけるという制度です。まあ、逮捕とかね、そう皆さん、そうそう経験するもんじゃなくて、
そうですね、まあ、
初めてだという方もいらっしゃる。
はい。
まあ、家族も不安になるでしょうから、
うん、
まあ、そういう時にですね、弁護士に駆けつけてもらって、
はい。
まあ、いろいろお話を聞いて、
はい。
今後どう進めていくのかということを相談。これ無料ですんでね。
はい。
ぜひ、ご利用ください。
そうですね。まあ、だから刑事事件でも民事事件でもどんなことがあっても、お気軽にお電話いただければというところですよね。
そうですね。はい。
はい。それでですね、法律相談ね、今、
はい、
こういうことやってますよ、みたいなお話をさせてもらったんですけれども、
はい、
先生が、まあ、私はまだまだ、新人と言っていいのかわからないですけれども、
はい、
若輩者ですので、お聞きしたいこととしては、
はい、
法律相談を先生が、まあ、長年受けてらして、
はい、
こう、思うこと、
うん、
法律相談を受ける側として、思ってらっしゃることっていうのを教えていただけますか？
そうですね。まあ、一番思うのは、もう、どういうのかな、あんまりいろいろ考えずにね、 気軽に来ていただきたいなと思うんです。
はい。
で、こう、弁護士のところに相談行くんだから、もういろんな資料を揃えて、今までの出来事もきちんと紙に書いていかないとダメだ、はい、みたいなね。
はい。
まあ、ことを、まあ、どうしても思われるようなんですけれども。はい。はい、まあ、最初の相談というのは先ほども言いましたように30分ほどの相談で、
はい。
とにかく、まあ、ざっとお話をお聞きすると。
なるほど。
で、まあ、大きな方向性を、まあ、出していくということですので、はい、もうそうやって、いろいろ準備しても、なかなかもうそれ見るだけで終わっちゃうということにもなりかねませんので、
はい。
もうあまりこう、いろいろお考えならずに、気軽にお越しいただきたい。
そうですね。
で、まあもちろん準備できるものがあるんだったらね、はい、それはしていただくに越したことはないんですけど、まあそれがないから、弁護士のとこ行っても、なんかこう、ね、あしらわれるんじゃないだろうかとかね、いうふうに考えられるんであれば、それは全然違います。
はい、
気軽に来ていただいたらなと思いますね。
逆に言うと、やっぱりそれぐらい、弁護士のところ、まあ弁護士会でも事務所でもあれですけど、法律相談に来られる方は、やっぱちょっと硬くなって来られる場合が多いっていうことですかね。
そうですね。まあ、準備していただくのは何度も言うように、すごい嬉しいんです、
はい。
ありがたいんですけれども、それがね、できないからやっぱりやめとこうっていうのは、これはちょっと我々としても残念だなと思いますので。
なるほど。
うん。だからまあ、準備してみたけど、ちょっと途中までだったなと。
はい。
うん。でもやっぱりちょっと行ってみようって思っていただけるようになると、我々としても嬉しいかなと思います、ね。
そうですよ
ね。
うん、で、その、例えばですけど、
はい、
ずっと相談行こうかな、どうしようかなと思って、
うんうん、
迷いながら、ずっと時間だけ経つ方とかも中にはいらっしゃるじゃないですか。
ありますね、
はい。そういう方とかについてはどうですかね。
そうですね。まあ、すべてがそうというわけじゃないんですけども、
はい、
やっぱり時間が経ってしまったことで、できることもできなくなったりとか、
はい、
相手に言っていくことも言えなくなったりとか、
なるほど。
いう、まあ、やっぱり時期というのがありますので、
はい、
まあ、できるだけ早い段階でね、一度ご相談いただいて、まあ、相談してみて、いや、今そんな慌てなくても、もうちょっと待ってみたらいかがですかというようなアドバイスを聞くだけでも、
はい、
まあ、安心されるんじゃないかなと思いますので、やっぱり、これどういうことなんやろうと思った時に、ぜひ、お気軽に来ていただければというふうに思いますね。
そうですよね。はい、でですね、他にも、こう、一般の方から受けるご質問として、
はい、
やっぱりこう、相談だけで、今までのお話だと、相談だけで終わる件もあるし、
はい、
相談無料の場合もあるけれども、
はい、
実際に弁護士に依頼するとなると、
はいはい、
でもやっぱり費用が高いっていうような問題が出てきたりすると思うんですけれども、
なるほど、
この点は、先生はどのように、その相談者の方にご説明されますか？
ね、まあ、費用のことっていうのは非常に、まあ、なかなか皆さん一番、気がかりになるところかなと思うんで、
はい、
まあ、確かにそういうご質問を受けますよね。
はい、
で、まあ、弁護士の費用はですね、昔は日弁連というところが報酬基準みたいなものを決めて一律でまあやってた時期もあるんですけれども、
はい、
もう今は個々の弁護士がそれぞれ値段設定させていただいて、
はい、
やってますので、まあ、答えとしてはその点も含めて弁護士にご相談くださいということになります。
はい、
で、ただお金がない、
はい、
どうしてもちょっと収入が低いんですという方のためには、ホーテラスという、まあ、これは国がやっている、機関、まあ、そこでいろいろと援助の制度もありますので、
はい、
まあ、そういう援助の利用ができるかどうか、
はい、
まあ、そういったこともですね、弁護士に聞いていただいたらと思うんです。
なるほど。
で、お金の話をしてると、いつも思うのは、
はい、
その、弁護士にそんな費用のことを聞いて、大丈夫ですかっていうことを言われるんですが、
ああ、なるほど。
まあ、それは当然、のことでね、
はい、
これを依頼したらいくらかかるのかということは聞いていただいたら、
はい、
それも弁護士はお答えしますので、
はい、
もうその点遠慮なく聞いていただいたらなと思います。
なるほどです、
はい、
まあ、そういうことでお話をまとめますと、法律相談にしても、
はい、
費用の問題にしても、
はい、
まあ、どんなことでも気軽に、
うん、そう
もうなんかね、そんな敷居高いもんじゃないんやと、
う
ん、何でも気軽に聞いてくださいと、こちらとしてはどんなことでも、はい、お答えするような気持ちで待っているので、
そうですね、う
ん、ね、で来ていただかないと、うん、そのご相談ってわからないですもんね。
そうなんですよね。だからまあ、ひょっとしたらね、他お悩みのことっていうのは自分が考えているよりも実はすごくちっぽけなことなのかもしれない。
はい。
うん。大したことじゃないのかもしれない。
はい。
でもそれが分かんないからみんなこうどうしようどうしようと思うわけで。
そうですよね。
まあ、そこは弁護士に相談していただいてですね。
はい。
いやいや、あなたの問題はそんなに大層な問題じゃないですよと、
はい、
こういうふうに考えたら割と簡単に解決できるんじゃないですか。
はい。
まあ、このアドバイスだけだと当然相談料の範囲内で、
はい、
そういうお答えはいただけるわけですから、
はい、
まあ、それを聞いて、あ、そうなのかというふうに安心をしていただくと、
はい、
いうことであればね、
はい、
非常にまあ大きな意味があるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。
やっぱりこういろいろ悩んでても、
はい、
前には進みませんので、
はい、
ぜひ弁護士のアドバイスというのを一度受けてみてください。
わかりました。
皆さん思ってる以上にいいと思います。
はい。じゃあもう、先生、じゃあ、私の悩みまた聞いてください。
は
い、
ああ、もう聞きますよ。
はい。
30分5250円です
。はい。ありがとうございます、はい。はい。ではですね、京都弁護士会がお送りした弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。番組では、番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士は知らないっていう方でも大丈夫です。京都弁護士会にお電話をしてください。電話番号は 075-231-2378。 多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話をください。それでは本日、上田先生とお送りいたしました。
はい。
弁護士の実像と虚像、この辺で、さようなら。
さようなら。
また来月、聞いてくださいね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。